今回大きく3点いたします。まず1点目です。市民の声なき声を聞く行政と、助けてと言えない市民に寄り添う行政となるために、市民の声なき声を聞く行政と孤立、孤独に苛まれ、助けてと言えない人に寄り添う行政となるために以下の点について伺います。1点目、公益通報制度と公平委員会の機能の周知と見直しが必要ではということで、1点目です。2点目が、離島留学生を構成する財政援助団体への監督のあり方についてです。3点目が、離島留学に関わるすべての主体、子ども、里親、実親、支援者等の権利擁護のあり方についてお尋ねいたします。
はい。竹原ゆり子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。中山総務部長。
3番、竹原議員の1点目のご質問、公益通報制度と公平委員会について私の方からお答えをさせていただきます。あとの2つの離島留学に関しましては、教育委員会からの答弁になります。まずはじめに、それぞれの制度につきまして、概略をご説明させていただきます。まず、公益通報制度についてでございますが、遺棄死法令違反等通報制度に関する要項を定め、運用をしているところでございます。内容につきましては、遺棄死職員の職務に関連して、法令違反等に該当する、またはその恐れのある事実が発生した場合、通報する窓口として、あらかじめ弁護士を選任しておくものでございます。このことにより、通報を行った方のプライバシー等の保護を図るとともに、職員の規範意識を高めることにつなげ、適法かつ公正な行政運営に資することを目的といたしております。本制度の周知につきましては、職員には新規採用の折や研修の機会を通して実施をしており、市民の皆様や遺棄死ホームページでの周知、および毎年1回公表しております人事行政の運営状況により、実施状況を広報遺棄とホームページで公表し、周知を図っているところでございます。次に公平委員会でございますが、地方公務員法に基づき人口15万人未満の市町村には設置義務がございます。本市におきましては、県内の市と一部事務組合で共同設置をしておりまして、効率的な運用と経費の節減を図っているところでございます。公平委員会は、職員の利益の保護と公正な権利の行使を保障するための機関となります。主な業務につきましては、勤務条件に関する措置請求や、不利益処分についての審査請求などでございます。本制度の周知につきましては、公益通報制度同様、職員には新規採用の折や研修の機会を通して実施をいたしております。また、職員が何らかの処分を受けた際には、その処分書面に公平委員会への審査請求ができる旨を記載をいたしております。職員のための制度でございますので、遺棄死ホームページでの周知は行っておりませんけれども、毎年1回公表しております人事行政の運営状況の中で実績を公表をいたしているところでございます。公益通報制度と公平委員会の見直しという点につきましては、現行制度で特に改善点等はございませんので、現在のところ考えていないところでございます。以上でございます。
山口教育長。
それでは2つ目の質問についてお答えいたします。先日開催いたしました第3回いきっこ留学制度運営委員会や、令和5年度総合教育会議でもご説明しておりますけれども、次年度から補助金の取り扱いなど事務全般に係る業務についていき市いきっこ留学実施協議会、仮称でございますが、これを新しく立ち上げるように計画しております。この協議会の中には、事務を 監査する幹事を置くこととしておりますし、合わせて事務局の中に市の職員を入れております。一方、これまで留学制度の運営全体を担ってきました運営委員会は、この実施協議会を監督する立場となります。これからは事務全体を行う実施協議会と、この制度の審査監督などを行う運営委員会と業務を明確にすることで、この制度がこれまで以上に適正に運営できるようにしてまいりたいと考えております。次に3つ目の質問でございますが、こちらは留学にかかる契約についてのご質問と理解して、その方向でお答えをいたします。まず、留学を希望する児童、それから生徒の保護者でございますが、事前見学にお見えになった際に留学制度の説明をしております。その際に、留学生や実親に対し、留学の目的、委託料、里親の義務等を記載した契約書について合わせて説明しております。お帰りになる際には見本の契約書をお渡しし、いつでも確認できるようにしております。その後、受け入れが決定いたしますと、正式な契約書を郵送し、留学タイプ別になりますけれども、実親、里親等が、いきっこ留学制度運営委員会の委員長と契約を締結するという形をとっております。この契約書は、平成30年度に複数の先進地の契約書を参考にして作成されております。これまで運用してきて、特段の不都合は生じていないというふうに認識しておりますけれども、制度運用から時間も経っておりますし、また離島留学を取り巻く環境も変わっておりますことから、契約内容については専門家等の意見を聴取することも念頭に、市教委の中で協議してまいりたいと考えております。以上でございます。
竹原議員、
はい、ご説明いただきました。まず1点目です。公益通報制度と公平委員会についての、ご回答の件ですけれども、再質問といたしましては、この公益通報制度、ホームページでも今確認しておりますが、令和3年度、4年度は、2件となっておりました。5年度は今まだ、実数としてはわからないのかもしれませんけれども、今のところ把握されている数を後ほどお知らせください。また、公平委員会につきましては、先ほどご説明ありましたように、地方公務員法第7条により、設置されている機関です。で、実際には、職員さんの、権利の保障や公正な人事権の行使を保障するために、公平公正な第三者機関として、設置されていると、認識しております。実際、行き市の職員さんは、何かこう公平、勤務に関することや不利益処分等に関しては、県が設置しております市町村の公平委員会の方に、相談ができるとなっているとして確認できました。実際には0件ということもホームページ上でも確認しております。この場合ですね、他市の、状況を見ておりますと、公務員の方、職員さんがですね、苦情相談の窓口とこの公平委員会がなっていると記載してあるところもございました。実際には壱岐市の場合の、結果を見ますと、この苦情相談という欄がなかったんですね。勤務条件に関する措置の要求、また不利益処分についての審査請求のみしか書いてございませんでした。実際、職員さんが利益の保障ができてないじゃないかと考えたときに、相談する窓口として、第三者機関であるこの公平委員会っていう存在を、ご存知なのかどうかっていうところですね。職員さんが、直接 第三者機関の公平委員会へ、まあ、苦情相談ができるというところが、まあ、周知徹底されているかどうかも合わせてお答えください。
中上総務長。
公益、再質問でございますが、公益通報制度の令和5年度の状況でございます。ちょっと手元にすみません、持ち合わせておりませんけれども、令和4年度の2件は上回っている状況でございます。それと、公平委員会の、まあ、職員が、職員への、まあ、周知についての再質問でございますけれども、先ほど、申し上げましたように、まあ、職員、新規採用職員の取りでの、まあ、研修の機会、等々を含めて、まあ、職員には周知をしているところでございますけれども、まあ、そういった状況につきましてですね、改めて、周知等をさせていただきたいと思っております。
はい。
苦情相談というようなことでございます。一応その公平、まあ、公平委員会の一つの、業務としてはそういったところもあるかというふうには思っておりますけれども、まあ、公平委員会に限らずですね、そういった何か、いろいろな問題等々があった場合はですね、例えばハラスメントということであれば、そういったハラスメント相談窓口等々も設置をしておりますし、まあ、いろいろな機会を捉えてですね、職員には改めて周知等を行っていきたいと思っております。
竹原委員。
やはりですね、苦情相談をする場合は、まあ、同じ職員の中ではなかなか言いづらいという、特にハラスメントに関してはそうだと思います。だからこそ、この第三者機関となっております、長崎県市町村公平委員会ですね、県の市町村総合事務組合の中にございます。この公平委員会の方に相談されるのが、やはり相談しやすいのではないかと考えます。ぜひ、やはり、ハラスメント等はなかなか言いづらいところの部分がございますので、この、県の市町村会館内にあります、公平委員会の存在、また連絡先等ですね、まあ、再度改めてになると思いますけれども、職員、新規採用の方だけではなく、全職員の方に、こういう窓口があるということもお知らせいただいて、第三者機関、匿名でもできるということですので、ぜひ、こういう、機関への相談窓口も一つとして、お伝えで願いたいと思います。2番目、3番目ですけれども、こちらについては、先ほどご説明いただきましたように、来年新、次年度から新たに、運営の方法を変えるということで、ご説明いただきました。実際には、今までは運営委員会一本でされていたところを、協議会と運営委員会ということで分けるということ、大変良かったと思います。付属機関の、制度運営委員会が今までは全部一緒にやられておりました。補助金もその中で運用されていましたので、きちんと分けて運営されることが、補助金の性質上、必要だと思っております。ぜひ、その形でやっていただきたいです。で、一つ監査の幹事の方を、協議会の中に置くと言われてましたけれども、まあ、ぜひこれも、監査の方が、どういった立場の方を想定されていらっしゃるのか、また、メンバー人数ですね。まあ、そのあたりもお聞かせください。
山口教育所。
お答えいたします。実はですね、今月末の定例教育委員会にお示しして、そこで認めていただかないと、正式にならないので、ちょっと漠然と話させていただきますが、幹事として今想定しておりますのは、振興局や、壱岐高校の事務方などを考えているところでございます。で、人数としても、それほど大人数ではなくて、コンパクトな人数に 考えているところでございます。以上です。
竹原議員。
はい。できましたら、この補助金、交付金の関係で、離島活性化交付金等ですね、また県の補助とかもありますので、できれば、県の関係者ではない方が幹事がされた方がいいのではないかと、私は考えておりますので、例えば、税理士さんとかですね、やっぱ、その、本当に第三者の方が、やっぱ幹事として入られた方が、適正な、監査ができるのではないかと考えております。また、それを受けて、市教委の方がチェックもされますでしょうし、最終的には壱岐市の監査委員さんもおられますので、それも含めての、監督ということで、今回、ご提案しておきます。で、3点目です。先ほども契約書の件で、言われましたが、もうすでに契約書は郵送されているという認識になると思いますが、実際であれば、やっぱりさっきも言われましたように、リーガルチェックが必要ではないことを前もご提案いたしました。やはり今回協議会という制度が変わるということですので、特にその文言も修正が必要になると思いますから、ぜひ次の年度の契約の前に、もう時間ありませんけれども、リーガルチェックをぜひお願いしたいと思います。そしてまた契約の時には必ずその会長さんも辞書とかですね、サインをされた方がいいのではないかと考えます。で、あともう契約書以外についてですが、実際に、この、私がこの1年間ぐらいの間に、やはりそれぞれの方たちで25名ぐらい相談を受けました。で、件数で言えば58件ぐらいの相談を受けております。で、一番多いのが、やはり実親さんからの相談です。なぜかと言いますと、どこにも実親さんが、の相談窓口がなかったわけですね。なかなかコーディネートさんが頑張っておられますけれども、どうしても子供たちをメインにされますので、実親さんとのやりとりが、やはり、不足してたのではないかということで、私の方にかなりご相談を受けておりました。で、実際になかなか現場が見えない実親さんたちで、状況もわからないし、分かってもらえないもどかしさなどですね、も受けましたし、やっぱりそういうのも含めて、教育委員会だけではなかなか対応できないかと思います。実際、福祉の部分のですね、協力体制が必要かなと思います。特に今回、今年度から、同郷児童の届け出もされているということですので、ここはもう福祉の部分と連携しながら、ぜひ児童福祉の観点から、大切な子どもさんを預かっているというところで、ぜひぜひ、やっていただきたい。特に委員会だけではどうしても、やっぱり手がですね、中の方だけですので、そういう実親さんなんかも含めた形での相談体制が今後、作っていただきたいなと思っております。実際今は自立支援ということで、当該から来られている団体もございますので、やはり孤立や孤独の中で助けてと言えない方がやっぱり一気にもたくさんいると考えます。そういう方たちに寄り添うためにも、しっかりと行政がやっていただきたいという強い思いがあります。そのあたり、市長のお考えはお聞きできませんでしょうか。
白川市長。
このことについては、教育委員会の方にですね、自主的にやっていただきたいと思っております。
竹原議員。
教育委員会も含めて、壱岐市のすべてのところを統括されるのが必要だと思っております。ぜひ、残りの任期で、こういう、困って、本当に孤立孤独の中で過ごしている、島民の方もいるということを、念頭を置きながら、最後の姿勢を、行っていただきたいと思います。まず1点目はこれで終わります。次、2点目です。壱岐市まちづくり協議会、推進計画の見直しについてお伺いいたします。 壱岐市総合計画の前提となる壱岐市自治基本条例の検証見直しの過程から得られた学びと気づきを伺うとともに、以下の3点についてお伺いいたします。まず1点目です。三島地区の集落支援員の増員と支援員さんの処遇改善についてお願いいたします。2点目です。うちづくり交付金の基礎額、人口割の件ですね、と加算額の見直しについてどうお考えなのかということですね。と3点目が、地域の伝統文化存続のための事業はこの、町づくりの活動として、まあ、事業として認められるのかというところについてお答え願います。
塚本企画振興部長。
3番、竹原議員のご質問にお答えいたします。まず、私の方から、壱岐市自治基本条例の検証見直し過程から得られた学びと気づきのご質問にお答えいたします。本条例の検証見直し作業では、社会情勢の変化に対応した規定となっているか、壱岐市にふさわしい自治を推進する内容となっているか、条例が活用されているかといった視点を中心に審議会を5回、専門部会を6回開催いたしました。検証見直し作業の中では、人口減少、少子高齢化による担い手不足等により地域コミュニティの組織自体を保つことが難しくなっており、まちづくり協議会が様々なコミュニティの垣根を越え、持続可能なコミュニティ運営を行っていけるようにしていかなければならないといったご意見や、自治基本条例でまちづくり協議会ができたことにより、各地域の実情に応じた市民主体のまちづくり活動を行うことができているといったご意見、まちづくり協議会ができてよかったところや、これから努力していかなければならない課題のようなものが各地域にあると思うので、この検証作業をきっかけとして、各地域に共有すべきなどといったまちづくり協議会の必要性や、今後の課題等、活発な意見交換が行われたところであります。最終提言書という形で審議会から答申をいただきましたが、まちづくり協議会同士の連携、情報共有ということで、各地域の成功事例が広がっていくような場の設定や、まちづくり協議会同士が連携して地域の課題を解決していったりするような取り組みを考えるなど、さらなるまちづくり協議会同士の連携、情報共有を図っていく必要があるということ、また、まちづくり協議会と自治、公民館等の組織の重複、役割分担についても、地域で活動する組織による取り組みの実績や、見通しを確認しながら地域ごとに組織関係の整理を行っていく必要があると改めて感じた次第であります。今回の自治基本条例の検証見直し作業を通じて、市民主体のまちづくりの実現に向けてまちづくり協議会をはじめとした地域コミュニティの活動は非常に重要なものとなってくることを改めて確認いたしました。設立から約4年を経過するまちづくり協議会を次なるステージに進めるためにも各種取り組みを支援してまいりたいと存じます。
中上総務長。
竹原議員のご質問の両括弧1から両括弧3につきまして、私の方からお答えをさせていただきます。まず一つ目の三島地区の集落支援員の増員と支援員さんの処遇改善についてでございます。三島まちづくり協議会は令和元年10月1日に本市第1号として設立をされたまちづくり協議会でございまして、現在買い物支援や高齢者見守り支援、コミュニティサロンなどの活動に取り組んでいただいております。3つの島を有する三島まちづくり協議会は、島という地域の特殊性によりまして、島と島との移動に時間を要すことから、他のまちづくり協議会と比較をいたしまして、大きな地理的なハンデを抱えております。そのような状況下で日々、まちづくり協議会運営に地域と一体となって精力的に取り組んでいただいている、集落支援員さんの負担は大きいものと考えております。現在、各まちづくり協議会の集落支援員は、壱岐市まちづくり協議会集落支援員設置要項に基づきまして、各小学校区単位で1名採用し、 まちづくり協議会の運営に当たっていただいているところでございます。議員ご質問の集落支援の増員につきましては、現在の制度運営上、難しい状況でございます。ただ、まちづくり交付金の中より、事務局員、これは補助員でございますが、を雇用することは可能ではありますが、三島地区 においては、その人員の確保が難しく、雇用には至っていないという状況でございます。しかしながら、市といたしましては、集落支援員の負担軽減が図れないかと考えておりまして、三島まちづくり協議会の活動の中で力を入れて取り組んでいただいております、高齢者見守り活動を活性化型活動の市長が特に必要と認める活動として実施をいたしまして、橋でつながっていない春島を中心に集落支援員の補助員の配置を可能とすることで集落支援員さんの負担を軽減と円滑な協議会運営が図られるような予算措置を行っているところでございます。今後まちづくり協議会と協議を行ってまいりますけれども、買い物支援の取り組みにもつなげていければというふうに考えております。続きまして、二つ目の交付金の基礎額、人口割と加算額の見直しについてでございますが、現在基礎額、人口割につきましては、各地区とも3年に一度の見直しを行っております。見直しの内容といたしましては、地区の人口の増減に伴うものでございまして、一人当たりの金額である1000円の見直しは行っておりません。また、令和6年度の基礎額、均等割の50万円、と、環境、景観、保全、美化活動、ほか4事業に交付される加算額、地域保全型活動の30万円や、次世代育成や健康増進などに資する取り組みに交付される加算額、地域活性化型活動の、1事業につき15万円、並びに市長が特に必要と認める活動の上限50万円の見直しについては行っておりません。加算額、地域保全型活動と地域活性化型活動につきましては、地域の実情や特性及び取り組みに合わせて申請をしていただくこととなっておりまして、それぞれ活動内容に応じた独自性を持った活用が見込まれるところでございます。交付金の見直しにつきましては、今後、円滑なまちづくり協議会運営を持続していくにあたって、必要な検討を適宜行ってまいりたいと考えております。3つ目のご質問、地域の伝統文化存続のための事業は認められるかというご質問でございますが、地域のつながりを維持するにあたりまして、地域の伝統文化が果たしてきた役割は大変大きいものがございます。よって地域の伝統行事への支援、そして地域の伝統を継承していくための事業は認められるものと考えております。今後とも域の大切な文化が引き継がれていくことに期待するとともに、この伝統文化存続による地域への愛着こそが住み続けたい地域へとつながっていくものと考えております。ただし、これは憲法に規定をされております政教分離の原則に基づきまして、神社仏閣等の宗教的行事については、まちづくり交付金からの支出はできないものと考えております。以上でございます。
竹原議員。
はい、ご回答いただきました。最初の自治基本条例の見直しについても、次のステージへの支援をという力強いお言葉をいただいております。その後の3点ですね。また1点目の三島地区の方では、補助員としての人員確保できる予算は計上されている、とてもありがたいことだと思います。三島の方は本当に一人で3棟回って、と頑張っておられましたので、ぜひ、人員が見つかってですね、3棟それぞれに、対応できるような体制を早急に作っていただきたいと思います。また、買い物支援等の旅費もですね、市長が認めるというところで、出していただいて、その後また、継続でできているということで、大変喜んでおられましたので、それも引き続きお願いいたします。で、2点目ですが、交付金の基礎額と加算額については、 今のところ見直しはない、金額の見直しはない。また、人口割については3年ごとに、実際もう見直しているということで、今ご回答いただきました。人口割ですので、3年で、上限するということだと思いますが、当初これ、校区を、線引きするときに、かなりどちらの校区に入るかっていうところで、校区の線引きに不都合が出るんじゃないかという意見が出ておりました。そのあたりは、今のところは不都合がないという認識でよかったのでしょうか。はい。
中上総務長。
ただいまの、再質問の、校区の線引き等の件につきましては、今のところ、私どもの方で何か不都合だとかいうようなことがあっているかということは、把握はしておりません。
竹原議員。
やはり不都合が出るのは栄華校区と初山校区だろうというのはまず最初出てましたから、栄華校区はまだできてませんので、そこは今のところ出てないのかもしれません。で、実際に今まちづくり協議会ができていないのが3地区ございますが、このあたり、一番大きな栄華校区と牛田校区ですね、ここが今の交付金の基礎額が入ればかなりの高額にはなると思いますが、今のところはそこが入らない状態での予算計上がされていると思います。で、昨年度よりも若干交付金額が、減額されての新年度予算になっておりました。このあたり、実際、町づくり協議会ができていない3地区の、現在の状況と今後の見通しについてもお答えできないでしょうか。
中上総務長。
全体的なちょっとお話といたしまして、現在、うちの SDGs 未来課のが所管をしておりますので、そこの職員やまたそれぞれの地域担当職員もその地域に入りまして、さまざまな協議を行っているところでございまして、まだその設立に向けてはまだまだちょっとハードルもあるという状況でございますけれども、粘り強く今後もその結成に向けてですね、支援なりこうしていきたいというふうに考えております。以上です。
竹原議員。
一地区の方とお話ししましたが、自分たちはもう自立をして身の丈に合った活動をしているとおっしゃっておりました。お金がない場合は自分たちで、いろいろな工夫をしながらお金を生み出して地域活動を継続していますということで、もう今の状態でやれているというようなお返事もいただいておりました。で、今の部長さんのお答えでは、そういう地区もやはり町づくり協議会を別に作っていくという考えだということでしょうかね。で、あとの大きな栄華地区と石田校区ですね、栄華校区と石田校区も今のままでは多分難しいと思います。なので、本当にこの町づくり協議会を各、校区に一つという大前提でやる場合、やっぱりかなり大変な状況でしょうから、作りたいんであれば、本来その地域の方たちが、自分たちで、必要だよねっていうところにこうなるようなやっぱ仕掛けが必要だと思います。ですので、大きな地域を少し分けてみるとか、いろんな手立てをしながら、ワークショップ等を行っていかれないと、今のままもう何も変わらないのではないかとちょっと危惧しております。そのあたりの、今後のやり方とかですね、次年度以降の取り組み等をお聞かせ願いたいと思います。
中山総務長。
ただいまの竹原議員のご意見というかご提案と いうことも参考にしてですね、今後、まあ、いずれにしても、まあ、先ほど申しますように、粘り強く、設立に向けて、市としても努めていきたいと考えております。以上です。
竹原議員。
まちづくり協議会、これはもう市長の念願でもございました。先ほどもですね、同僚議員の時にもお答えされてたように、やっぱり全地区で作るというんであれば、やっぱそれなりの、方策をしながら、やっていただかないと難しいのかな。また、地域の住民が自分たちで必要だと思わないと、これはなかなか難しいかと思います。で、そこでこの3番の地域の伝統文化存続のための事業が認められないのかっていうのは、これはもう今やられている町づくり協議会の集落支援員さんから出た、ご意見でした。なかなか、神社のことって言えば、もう政教分離だからダメですっていう、こう一方的に言われて、困っていますということでしたが、先ほどのご回答では、地域の伝統文化の継承とか、ですね、まちづくりのためにその、まあ、次世代育成にもなるかと思います。まあ、やっぱり宗教的なところは外して、それ以外のまちづくりに関わる、まあ、伝統的なですね、行事についてはぜひ認めていただきたいと思います。平戸市ではちなみにですね、ジャンガラの念仏踊りの支出や、まあ、神社の清掃等の活動にも、まちづくり交付金が使われているということでした。また、五島市でも、絆事業として伝統文化への補助金があるということでしたので、ぜひ、壱岐市でも、今までやられているまちづくり協議会の中でも、そういった、伝統文化存続継承、また、次世代へのこう継承ですね、次世代育成の観点からもぜひ、認めていただきたいと思います。やはり、こういう事業展開、実際は補助金交付金がなくても自立して、まちづくり協議会がやっていくっていうのがそもそもの、考えになってくるかと思います。今ではまあ、補助金がある、交付金があるからというところで、運営でしょうけれども、本来、地域課題の解決のため、自分たちの町、自分たちの力で、作っていこう、自治していこう、小規模多機能自治というのがこの基本になっていると思います。自分たちで、こういう伝統文化とかですね、本当にこう、神社仏閣とかも観光資源の一つとして、まあ、これが、この地域の中で、まあ、ビジネスになるようなことも考えられるかもしれません。ぜひそういったことも、これから継続していかれるのであれば、次のステージへの支援というところでこのあたりも、検討していただきたいと思います。そのあたり市長のお考えをお聞かせ願えないでしょうか。
白川市長。
今の竹田議員がおっしゃいますようにですね、地域の伝統、いろんな文化等々ですね、例えば例を挙げますと、その祇園山笠だってですね、これ、その神社じゃないかと言われればですね、もうそれになるわけですけど、そうじゃなくて、あれは、いわゆる疫病退散のですね、伝統行為だということでですね、市からも補助金を出しているという状況になります。で、その辺はですね、やはり、私は神社の祭りなんていうのは、それは宗教じゃなくてですね、鎮守の森だとこういう考えを持っております。ですから、その辺はですね、まあ、ご批判をいただく、受けるかもしれませんけれどもですね、極力、その辺に触れない範囲でですね、推進していきたいと思っていると次第です。
竹原議員。
はい、市長の力強い、エールをいただいたと感じました。ぜひ、地域のまちづくり協議会でやられている方たちも、次の年度も、しっかりと、この伝統文化存続継承のために頑張っていかれると思います。よろしくお願いいたします。これで2点目の質問を終わります。最後3点目です。壱岐市ファミリーサポートセンターの事業の見直しについてです。仕事と育児を両立し、地域における市民相互の子育て支援を通じて、地域コミュニティの活性化と安心して子育てできる環境づくりのため、壱岐市では9年前から実施されているファミリーサポートセンター事業の まあ、現在の現状の認識と課題解決に向けた改善策について伺います。まず1点目です。休日料金が、実際今の最低賃金よりも高額になっているという利用料金についてです。ぜひこのあたりは補助等をしていただきたいと思って質問しております。2点目です。現在の利用条件に見ますと、壱岐市在住者しか利用できないという規約ですね、このなっておりました。このあたりも、改善できればということで質問しております。で3点目が、援助会員、このファミリーサポートセンターの援助会員、依頼会員という2種類の会員があるということでした。まあ、これの募集とや研修について、まあ、市民への、さらなる広報や、まあ、ニーズ調査、まあ、これはニーズ調査も含めてですね、どういった形で今されているのかのお聞きいたします。
西原市民部長。
3番竹原議員のご質問にお答えいたします。まず壱岐市ファミリーサポート事業の目的でございますが、育児に関する援助活動を推進することにより仕事と育児を両立し、地域における市民相互の子育て支援を通じて地域コミュニティの活性化と安心して子育てができる環境づくりを目指すとともに、児童福祉の向上を図ることを目的としております。一つ目の利用料金についてのご質問でございますが、壱岐市ファミリーサポートセンターは平成27年度から壱岐市社会福祉協議会に委託をして実施をしています有償ボランティア事業であり、開始当初から利用料金は変わっておりません。事業の実施時間は午前6時から午後10時までで、通常の利用料金が午前7時から午後7時まで1時間あたり700円、早朝夜間については1時間あたり800円でございます。議員ご指摘の土日、祝日等の休日料金は1時間あたり900円となっております。利用料金は一時的な育児の相互援助活動に対する報酬であり、原則としてその会員間で決定をされるものであり、報酬の目安として制度の趣旨、地域の実情等を反映した適正と認める額として定められており、休日の割増料金は社会通念上においても認められていることであり、大切なお子様を安全安心に預かる上でも最低賃金と比較する類のものではないと考えております。しかしながら、子育て世代の皆様にはより利用しやすい事業となるよう、利用者のニーズに沿ったサービスの提供及び負担軽減のための研究は引き続き行ってまいります。次に、二つ目の会員の条件についてのご質問ですが、子育てを応援してほしい人と子育てを応援したい人が地域のコミュニティの中で育児の相互援助活動を行う有償の会員組織となり、安全安心にお子さんをお預かりするため、双方が援助活動内容を理解した上で、事前に会員登録をしていただくことが会員要件となってまいります。その上で、センターに配置されているアドバイザーが双方の条件に合った提供会員を紹介し、お子さんをお預かりすることとなっております。そのため、互いの情報を共有する必要があることや、互いの信頼関係の構築が必要となることなどから、事前の面談や打ち合わせ、センターが実施をします。講習会を受講した上で、会員登録をしていただく必要がございます。以上のようなことから、壱岐市ファミリーサポートセンター事業実施要項第8条において、会員登録要件の一つに、市内に在住する者と規定をされており、壱岐市に住所を有しない方であっても、壱岐市内に在住する方であれば、ファミリーサポート事業の利用は可能となります。よって、一時的ではあれ、生活の拠点を市内に移された場合は、市内に在住する者としての要件は満たすものと考えております。従いまして、先に述べましたように、安全安心にお子さんをお預かりするためには、互いの情報を共有する必要があることや、互いに信頼関係を構築するため、事前の面談や打ち合わせ、 講習会を受講した上で会員登録を行っていただければサービスの利用はできるものと考えております。次に3つ目の会員募集や研修、市民への広報等についてのご質問ですが、先に述べましたように、壱岐市ファミリーサポートセンター事業は、壱岐市社会福祉協議会に委託をしている事業であり、援助会員及び依頼会員の登録についても、壱岐市社協が受付窓口となり、援助会員が受講する講習会も、壱岐市社協で毎年実施をしております。そのうち、救急救命講習及び事故防止に関する講習については、少なくとも5年に1回必ず実施をし、相互援助活動の質の維持・向上に努めることとなっており、壱岐市社協においては、前回の講習から3年以上経過した会員への受講の推進をなされております。市民への広報につきましても、壱岐市社協で発行される広報誌やチラシのほか、壱岐市のホームページや結婚・出産・子育て支援サービスガイドブックなどへの掲載により、広く市民へお知らせをしているところでございます。合わせて、保健師等がご自宅を訪問する赤ちゃん訪問の際にも事業の紹介等も行っております。また、ニーズ調査につきましては、ファミリーサポートセンター事業に特化をした利用者へのニーズ調査の実施は現状行っておりませんが、委託先である壱岐市社協への聞き取り、また、現在第3期壱岐市子ども子育て支援事業計画にも位置づけられる、仮称壱岐市子ども計画の策定に向け、実施をしている子育て支援に関するニーズ調査において、子育て世帯の皆様の声を聞く機会を設けております。このニーズ調査でいただいた子育て世代の皆様のご意見等を反映できるよう研究し、さらなる子育て支援サービスの充実に努めてまいりたいと考えています。以上でございます。
竹原議員。
はい。ご説明いただきました。1点目ですが、やはり最低賃金との比較では、見合わないというお話でしたが、実際に利用される、ご家族にとっては、本当に預ける料金の方が、その休日出勤の金額よりも高いということで、かなり苦労しながら、預けられているのが現状であります。実際、地域では、半額利用料を補助したりとかですね、今、国でもベビーシッター券の利用等が、ございます。壱岐市でも、そういう、支援が必要ではないかと思って、今回お尋ねいたしました。実際利用されている方の声や、サポートセンターの、職員さんからの声もいただいております。で、2点目についてが、市内、在住者ということで、住民票がなくても良いということを今のご回答でした。しかしながらですね、やっぱり担当の窓口の方は、これ住民票がないとダメというふうに認識しておられましたので、そのあたりは再度確認をお願いいたします。で、3点目ですね、やはりこの研修を、かなり充実した研修だったということでした。私の知り合いも数名受けております。子どもの心理や医療、福祉、法律、救急救命や事故防止等々の、研修があったということでした。大変、有意義な研修を、これは社協さんが主催でやられているということですね。ぜひ、これは、ちょっと管轄が違うかもしれませんが、ぜひ、里親さんの研修にも利用できればなというほどに、研修を受けた方が言われておりました。実際そういういろんな、毎年やられているということですので、すべてではなく一部でもいいです。そういう、研修を受けられる、ということも、サポートセンターの事業への、広報にもなりますので、ぜひそういうのも、お互いにですね、情報を共有しながらやっていただきたいと思います。また、ニーズ調査については、現在、アンケートを取られたということですけれども、私もちょっと見ましたが、その中には、サブ入りサポートセンターの言葉がございませんでした。ぜひ、聞き取り等ですね、個別にまたやっていただきたいと思います。以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。